はい、どうも、こんにちは。大峰です。サグルムービーンレディオ。何回目でしょうね、もう。そろそろ、カウントするのも、億劫になってきましたが、多分、47、8回目ぐらいでしょう。ね。始めていきたいと思います。いやいやいや。今回はね、ちょっと時間に余裕があって、収録の、こう、ゆったりと、予約しておりますが、今回ね、ちょっと話したいこと、てか、お題というものがあるとしたら、まあ一応ね、フォトショップのことをちょっと喋りたいなっていうのが一つあるんですけど、なんでね、その、フォトショップに今、たどり着いたのかというか、行き着いたのか僕自身もよく覚えてないんですよ。いつの間にかフォトショップチュートリアル見てて勉強してたっていうね、ここ数日なんですけど、もともと、昔は、海外のサイトとかをしょっちゅう見て、英語を翻訳しながらフォトショップの勉強をしたんです。日本のサイトと比べるとね、やっぱ海外は、アドビの、お膝元というか、本拠地であるだけであってね、その、チュートリアルというか、知識というかね、そういったものが、教材的なものが豊富なんですよ。日本、まあ日本も探すはあるとは思うんですけど、まあ僕が知る限りというか、あんまりこう、昔からあるような情報ばっかり大半かな、みたいな、目新しさがあんまないかなという印象なんですけど。まあね、そういうのね、なんで、フォトショップを覚え始めたのかな、本当にわかんないんですけど、そこら辺をちょっと喋りたいのと、あとは、カメラ関係で言うとね、カメラというか、まあ、その、映像関係か。いよいよ、まあ、これ噂なんですけど、7D マーク2ですか、これ。発売されるっていう噂が出始めたらしいのと、まあ、これは、噂ではなく、実際に、ブラックマジックデザインからついにね、ブラックマジックポケットシネマカメラ、略して BMPCC、が、出荷されましたよと、販売されましたよということをね、ついさっき知って、そこら辺をちょっと喋っていきたいなと思っております。それでは、今回もよろしくお願いします。さあ、本題に入っていきましょう。ですね、本題は、さっきも話したように、フォトショップ。ね、フォトショップとイラストレーターといえば、デザイナーさんが必ず使える、なんだろう、使えなきゃいけない、だろう、まあ、三種の神器のうちの二つ。三種の神器って言うともう一つがあるんですけど、もう一つは、なんでしょうね。僕はわかりません。はい。今適当に言いました。うん。とりあえずこの二つ。使えなきゃ最低限ダメだっていうふうに言われてるじゃないですか。だけど、まあこれ全然それちゃうんですけど、いきなりね。なんだろう、いろいろこう求人情報とか見てると、大抵イラストレーター、フォトショップが使えることみたいなふうに書いてるんですよね。募集要項の中に。それって、まあ、正直な話、当たり前だと思うっていうのが前提。そんなの、手足のように使えなきゃ意味がないよっていうのが一つと、で思いがあるんですね。と、あと、日本人というか、皆さんが基本的に考えている、使えることっていうのレベルが非常に低いなっていうのが、なんかこう、昔から思ってることなんですよ。うん。なんだろう。適当にマスク切ってね、パスでマスク切って、で、ちょっと色味補正、レベル補正かなんかして、ウェブ用に保存しておしまいで使えるっていうのでもね、まあ、フォトショップが使えるっていうので、まあ、語弊はないわけじゃないですか。うん、イラストレーターに関しても、なんだろうな、自分で年賀状とか作ってますよとかね、そういったレベルでも使えるっていうふうに言っちゃえると思うし、実際それで許容、実際それで、いろいろな会社に、大なり小なりの 事務所に入っていって、経験を積んでいかれてる方が多いっていうこともあると思うんですよ。で、何が言いたいかっていうとね、僕はそういうツールが使えるのって、みんながみんな、その募集要項にね、イラストレーター、フォトショップが使えることみたいなこと書いてるから、なんかどんどんこう、敷居が低いように見られがちな気がするっていうのもあるんですけど、本来その、使えることっていうのは、業務に使えること、業務用途によって、その二つのソフトをね、使っていけるかっていう、もっとシビアなものだと思ってるんですよ。もっと言えばその、ね、たぶん簡単に言えばもう CMYK は使えないけど RGB は使えますよみたいな。CMYK での色指定って何ですかみたいな。そういう人は使えるっていうふうには言うんだけど、でもそれを自分で言うのはちょっと違うと思うんですよ。うん。そう。そういうこと。使えば、うん。自分で使えるって言えば、あんま言えないような。僕自身も、そのね、今その話してる僕自身も、胸張って使えるって言えないんですよ。イラストレーター、フォトショップ。だけど、ちょっとすいません。電話が。はい、電話終了です。はい。え、で、どこまで話しましたっけね。あ、そう。胸張って、フォトショップイラストレーター使えるっては僕自身も言えないですと。だけどね、一般的なって言い方失礼だな。うん。なんて言うんでしょう。結構使える方だと思うんですよ。それこそ手足のようにね。フォトショップもイラストレーターも。まあ、どちらも正直な話、ものすごい簡単なアプリケーションじゃないですか。3DCG やらね、映像はプレミアは違うけど、まあ、アフターエフェクトとかと比べれば、ほんとすごいね、敷居が低いなっていうのはね、やってればやってるほどつくづく思うんです。うん。で、僕がなんでその、自分自身でそのイラストレーター、フォトショップ、胸張って使えるって言えないかっていうのはね、僕自身の理想が高いんですよ。その本当にハリウッド級の、ポスターとかに使えるようなクオリティのものをこう、なんだろう、迷いもなくでき、使えると、作れるとかね。例えばです。そういう、なんていうかな、問題解決に当たる、フローっていうのを、こう、自分の経験なり、知識なりでね、割り出してすぐに、こう、自分の技術を使って、制作物に消化できるっていう、そういうね、ものが自分の中で使えるっていう定義なので、僕は、使えない、全然ダメだって、もう昔からずっと言ってるっていうか、うん。仕事やってる人間がね、そういうのはいかがなものかってのはわかるんですけど、うん。ただね、やっぱりその、さっき言ったみたいに、その、自分自身の中でのね、理想っていうのは、こんなもんじゃないな、っていうことなんですよ。うん。だからそういう自分化っていうのはね、観点から見てての、この発言なんですけど、まあ、恐縮なんですけどね、日本でのこの、フォトショップや何やらっていうレベルっていうか、もう10年ちょいぐらいなんか、いろいろこう、やり始めてますけど、あんまりこう、作ったものに差がないのはなぜみたいな。うん。すごい、なんだろうな、こう、教育の環境というんですかね。そういったものに関する考え方もそうですよ。認識とかね。フォトショップとかなんとかっていうクリエイティブなことに関する認識もそうだけど、教育、まあ、チュートリアルサイトとかね、不足とか、があるのかなとか、こうなんか、こう昔からこう釈然としないものがあるんですよね。うん。でね、まあ、あ、そう、ちょっと多分ね、これなんでこのフォトショップのこと話そうかって思ったって、っていうのにちょっと関わると思うんですけど、先日、どっかの施設、まあ、とある施設ですよ。で、一人でね、仕事してたら、中でね、そしたら、写真関連の団体さん、サークル的なものの方々が、いろいろこう話をされたんで聞いたんですけど、だいたい お年を召した方、60代とかの男女、5、6人ぐらいかな、多分。僕、直接は見てないんで、がね、こう、写真について話してるわけですよ。うん。その時にね、やたらとね、フォトショップがとか、プリンターの色がっていう単語がよくこう入り乱れるんですよ。そこでな結構盛り上がるんですけど、女性はね、一切そこに話加わらないんですよ。うん。僕1時間、2時間とかずっと聞いてましたけど、仕事してたからね、そこでずっと。だけど、そういう話題になった時に、女性はやっぱりこう、話に首を突っ込まない。うん。そこで僕は思ったんです。思ったというか、やっぱりな、みたいな、そういう、まあ、印象なんですけど、男性は、まあ、フォトショップがというかカメラがとかもかな。うん。なんかやたらとそういうことが好きなんですよ。こだわるっていうのかな。機材が、カメラが、モニターが、プリンターが、うん。ね、フォトショップが、とか。うん。これね、まあ、僕はどうなのかって言われたら、僕どっちかっていうと女性寄りかも、な、自分で思ってるのないですよ。まあ、中間かもしれないけど、わりかし僕カメラとかどうでも、まあ、全然好きじゃないんで、はっきり言って、なくなってほしいぐらいなんで、興味がないんですよ。うん。これでも結構言ってるかもしれないけど、邪魔だなっていう。うん。でも、写真を撮る行為っていうのはすごい好きなんで。うん。でもね、その、いろいろこう、ウェブ上の掲示板だとか何だとかを覗いていくとね、みんなすごい、いつも思うのは、なんでこんなカメラ好きなのかなとか。なんでそんなディスってんのかなとかね、と、一カメラを。関係ないんじゃないかなっていう視点で見てるわけです。結局、撮ってもね、撮るっつっても、その、大したないわけですよ。30万、100万のカメラで撮ろうが、10万のカメラでね、静止画シールを撮ってもね、正直まあ、大抵の人には差なんてわかんないわけですよ。あと工程も技術もあるし、いろいろこう、ね、ライティングとかもあるから、一概に言えないっていうか、まあ、要は、機材よりも技術っていうか、スキルと、まあ、スキルね、スキル。あとは、それを、やるかやらないかっていう実行力ですよね。うん。撮る言って撮らない人がいたりとか、なんかね、こう、言葉だけ、口だけ言ってて、やらない人。うん。僕そういうのはなんかこう違うと思うんです。自分自身ね、そうありたくないし、まず、行動に移してから考えようじゃんっていうニュアンスというかスタンスというかね、スタンスだ。うん。でもその話聞いてると、やたらとね、カメラ談義とか、フォトショップがどうだかなんだかとかって話してて、そこでやたらと男性は盛り上がってるんですよ。そんな関係あんのかな？まあ、後工程でフォトショップ使うのはあるけど。そうじゃなくて、まず、どういうのを撮っていきたいのかとか、なんかこう、楽しむというか、チャレンジというか、そういうのがね、ありきなんじゃないかなと僕は思うんです。プロだったらもちろんそれは違いますよ。それはモニターがとかカメラとかね。うん。そういうのは厳密に考えてしっかりとね、設計していかなきゃいけないかもしれない。でもそうじゃなくて、サークルでね、もうフォトショップがどうだかって話って今言いましたけど、まあ、要は、延々とフォトショップのね、古いバージョンが良くて今のやつは本当ダメだよみたいなね、使いづらくてダメだとか、なんとかって言って、でたりとか、まあ、色、プリンターで出したのと、印刷に出した色が違うとかって言ってるけど、 いたりするんだけど、まあ、フォトショップのことを言えば、まあ、まずフォトショップは使いづらくなってないから、シンプルなのがいいっていうのは僕も同意ですよ。シンプルなのが絶対にいい。昔のやつはシンプルだし、動作も軽かったかもしれない。確かに。僕も昔、6とか、ね、5.5 だったかな使ったこともありますけど、まあいいですよね、確かに。Mac の、うん。動作も、こう、軽快で。でも、ね、若干動作少しだけ重くなったかもしれないけど、早くなった処理もあれば、改善されたところもたくさんあるんですよ。うん。まあだからそれを試してから、ちょっともうちょっと語ろうよとかっていうのが、ね、ちょっと最新版で現行版じゃねえかも。CCS6 持ってる僕からのちょっとね、ちょっとしたこう、イラッときたことと、あとプリンターで出した色と、印刷で出した色が違うとかなんとか。話聞いてると、どう考えてもね、A3 プリンター、せいぜい A3 プリンターなんですよ。民生用のね。しかもカラーマネジメントしてないんですよ。話聞いてると。モニターで見るのとプリントしたのじゃ違うんだよって言ってるんだけど、いや、ちょっと待ってくれよと。そんなの、カラーマネジメント大前提じゃねえのそれ。それ違うよねっていう思いがあって、なかなか仕事に集中できなかったんですよね。なんだろう。でもそこで、別に、そこじゃないだろうっていうことなんですよ、結局は。色が違って当たり前なんだから、モニターとね。うん。だからこそキャリブレーションがあったりとかね、いろいろ調整とかあったりするんだろうし、じゃなくて、とにかく撮ればいいんじゃんっていう、楽しく。確かに色をこだわるのはわかるけど、それはまあ、まあまあまあ、とりあえず、まあ、ちょっと置いといて、それじゃ特に女性の方とかついていけないじゃん、とかね。そういうのがあって、やっぱりこう、男性と女性の違いを考えさせられたんです。男性ってほら、ね、さっきも話したみたいに機材とかね、技術にこだわるけど、あんまり完成物を見ない気がするんですよ。要は、ほら、プラセーボ効果って言うんですか？俺はこれで撮ったんですよ。どうですかって言われたら、ああ、いいですね。っていう、こう、自分のね、判断力っていうか、まあ、それで判断を、物事をね、しなくなるところが、ちょっとあるかなと。うん。逆に女性はね、経過なんてどうでもいいよみたいな、結果見て、いいか悪いかって判断する傾向がよくあるかなっていうふうに、僕自身はちょっと、身近な人間とか見渡すとね、そう思うんですよ。でも、その時にね、話は食い違ったりとかして、やっぱ分かってねえなーみたいになるんだけど、絶対ね、そこは女性の意見がね、正しいと、僕はもう、どっちかっていうとね、男性の意見にも正しいところはたくさんあると思うんだけど、結局、取り手作り手っていうのは、できたもんでしかね、判断されないと思うんだよね、僕は。いや、しちゃいけないと思う。わざわざ1000万の機材取ったからいいんだとか何とかって言ってるのはね、そういうのはナンセンスだし、それクリエイティブじゃないと思うんですよ。関係ないと思う。クリエイティブに必要なのは、まあ、アイディアとかね。まあ、何よりも、行動力だと思うんですよ。それを作るとか、作るために何をしたかとかね。そういうのが評価されるべきであって、結果的にそれがね、クオリティ、出来上がりにね、つながるわけだから、そこを純粋に見ていただけるようなね、まあ、今で言えば女性視点のような人が僕は、なんていうかな、やっぱこう、うん、いいのかな。いいのかな、まあ、仕事で一緒に仕事をしたい人なのかなと、その時に思わされました。っていうので、こう、なんだかんだ言って、その後、フォトショップを多分、ブラッとこう調べたんでしょうね、僕は。そしたらいつの間にか、チュートリアルサイトに行き着いて、面白いなと思ってずっと見てたら、久々に勉強しましたよ。うん、久々ですね、もう2年ぶりぐらいですね、そういうチュートリアルサイト見るの。昔はね、もう英語サイトとかをね、英語のサイト見て分かんない単語は全部翻訳して、今じゃもう本当に、大体、フォトショップ関連の映像、まあ、チュートリアルだったら、ある程度分かる。うん。結構見れる。てか、むしろ日本のはほとんど見ないんで、それぐらいの海外のやつは、すごいズバ抜けてクオリティが高いです。うん。 もうだからね、久々に見ちゃいましたけど、やっぱ面白い。ついつい見ちゃってね、な、1時間、2時間ぐらいかな。ぶっ続けて見ちゃった時はちょっとね、仕事やんなきゃなって思ったけど、まあそういうこともあってね、もうちょっと自分も、そういう、自分も今喋ってるのは口だけだから、もっとね、こう、作るとか、調べるとかね、もっとこう、インプットとアウトプットのバランスっていうのね、自分自身もこう、気を引き締めて、こう、やっていかなきゃいけないなと、反面教師としてね、言い方も悪いですけど、もっとしっかりしなきゃなって自分をね、こう、思わされました。今回のことは。はい。そんな感じです。はい。次に行きますけども。次はね、セブンディーマーク2の発売日がどうやら迫ってるらしいっていう噂が入ってきました。入ってきましたっていうか、うん。うん。入ってきました。全然興味がないんですけど、びっくりしたら興味ないんですけど、まあ一応映像の番組なので、ちょっと調べてみました。ちょっとだけね。自分が買うカメラ以外、一切調べないんですよ。本当に。買おうと思ってるカメラか。最近で言うと、ブラックマジックのカメラ2台と、5D Mark III? あと、GH3 か。この3台だけで、それ以外全く知らないんで、7D の動向とかっていうのも今まで一切知らなかったんですけど、なんか随分時間かかってるんですね、あれ発売。もうかれこれ3年ぐらいですか。当時はね、イメージモンスターとかなんとか言って、駅中の大きなね、ポスター、まあ枠取って宣伝してましたけど、当時確か1800万画素ぐらいかな。ね、それで1秒間に7コマぐらいシャッター切れるような仕様だった気がするんですけど、今回のやつは、まあ、噂レベルなんですよ。これもちろん。噂レベルなんですが、どうやら2400万画素近い解像度で、秒間に確か、これも、うろ覚えなんですけど、これ12コマとか ?11 コマとか撮れるとかって話らしいんですよ。もしそうあったら、ね、まあ、画質は多分悪いでしょうけど、あんなちっちゃい CMOS にね、2400万とか言ってもどうせ、まあ大したことないんでしょうけど、でも、その、ね、画素数大好き一行さんがね、食いついたとしたら、その人たちにとっては、1DX ってどうなのみたいな、そういう風に取られかねないスペックだなと。あと、オートフォーカス、これもまた僕はあんま使わないんであれなんですけど、5D Mark III と同じような、61点ですか、うん、なんちゃらオートフォーカスみたいなのを搭載するらしいと。とか。あとはまあ、映像関係ね。映像関係で言うと、新しいニューフィーチャーがこう、んだったかな、うん。先進的な技術が使われます的なね。英語で書いてたんですけど。書いてたんで。まあ、そこら辺は 5D Mark III とか 6D あたりとほぼ同じような仕様になってくるんでしょうか。まあ、その画素数とか、その連写のね、性能だけ聞いてると、随分こう、なんだろう。ゾーンを食い合うっていうんでしょうかね。解像度では 5D Mark III を超えて、連写機能では 1DX に匹敵するようなね。そういうの、だいたい20万ぐらいの価格で出るであろう、7D Mark II にね、搭載しくるっていうのは、どういった狙いがあるのかなっていう、そっちの方がもうはるかに気になっちゃう。興味があるな、というところです。まあ、多分売れるんでしょうね、やっぱね。うん。7D。いや、全然びっくりしたら興味ないんですけど。まあ、とりあえず、楽しみにしてるとだけ、嘘でも言ってみます。はい、ね、それで、もう一つは、カメラ。でね、言うと、BMPCC、ブラックマジックポケットデジタル、違う、シネマカメラか。長い。なんて言えばいいんだこれ。略して。カメラで言いましょう。うん。ね、それがもう出てるらしくて、この番組を収録するちょっと前に、19日の、夜なんですけど、たまたまね、ライタンクさんのブログを拝見したら、商品が到着したよっていうね、19日付のブログ記事が上がっておりまして、 まあ、その、ライタンクさんの方に届いたのはデモ機らしいんですが、どうやら7月の下旬末あたりで、出荷開始してるらしくて、日本での、なんだろう、そのユーザーさんへ手元のトヨタっていう情報は今のところないらしいんですが、ライタンクさんの方にはデモ機が届いたということで、ちょっとしたレビュー記事が上がっておりました。まあ、その、まず、開封の儀とかなんとかっていう風に開封の写真がありましたが、そんなんどうでもいいんで、すっ飛ばして、まあ、外観薄さとか見ると、確かに、iPhone とかにすごく近い。ね。で、軽さも350ぐらいでしたっけ？なると、もう本当に、まあ、ポケットカメラというか、ちっちゃいデジカメですよね、それ。そのスペックなんだけど、まあ、フル HD で、で、なんだっけ、あれ、プロレスか。プロレス422で撮れるとかなんとかっていう、スペックが入ってるっていうのはすごいですよね。だけど、その記事によると、どうやらそのデジタルネガティブローが、機能は搭載されてないらしいんですよ。プロレスでしか撮れないっていう話らしいんで、当初は確か、その、発表された頃の記事か何かでは、ね、デジタルネガティブローで、もう撮れる。っていうようなのを見かけた気がするんですけど、まあ、記事にもね、ファームウェアアップデートで対応してくれるのを期待するみたいなことが書いてたんで、多分現状ではまだ対応はしきれてないけど、後々、ファームアップで対応してくれるんだろうとは思うんですよ。うん。いや、本当ね、この、まだ撮影のサンプルとかまだ見れてないんですけど、ただ、レビューによると、液晶は広いと。ぼやけてると。まあ、非常に残念なことになってるっていうふうに。まあ、だけでね、すごい終わったんで、記事が。うん。なんともね、こう、肝心な画質がとかね、絵とかっていうのは、わからないんですけど。まあ、僕としてはね、別に液晶どうでもいい人間なんで、うん。あんま見ないし、ピントがギリギリわかればいかなくらいな感じのね、人間なんでね。あまりね、マイナスにはならないんだけど、シビアに使ってる方からじゃね、やっぱそうなっちゃうのかなと。ただ今回ね、そのいよいよ発売されたってこともあって、今後そういったレビュー記事がね増えるのも予想されるわけですよ。映像もそうだし、写真もね、シールの方の性能とかもね、いろいろこう分かってくると思うんで、僕自身かなりこう興味が、カメラ嫌いというか、その機械があんま邪魔だと思って、いらないと思ってる人間なんですけど、ああいうこうデザイン的にいいカメラとか、ね、やっぱこう手元のあってもいいかなって思ってるし、仕事でも使いたいなって思ってるんでね。ぜひこれはちょっと、その、今後のレビューに非常に期待してます。うん、多分そのライタンクさんもそうだし、TKY-SSTD っていうよくわかんない、デジカメで映像、うんたらかんたらみたいな検索すると、やたらと出てくる非常にこう有名なブログらしいんですけど、そこら辺の方々もね、非常にレビューとか書いてくれるでしょうから、非常に楽しみにね、今後、ここ1ヶ月ぐらいかな、ちょっとかじりついてることになりそうですよ。うん。はい。そんなカメラ、今回カメラ結構話しましたね。うん。まあ、そしたらちょっとだけ、それて、アプリケーションの方に、行きましょう。アプリケーションで言うと、今回というか最近ね、発表されたらしいバレットプルーフっていう、レッドジャイアントから出たっていう、バレットプルーフっていう、なんでしょうこれ。カラーコレクションのアプリケーションなんでしょうねこれ。え？立ち位置的にはどうやら、あれなんだっけ、ダヴィンチリゾルブか。に近しいようなアプリケーションだっていう的なのをね、説明を以前受けたんですけど、カラーグレーディング、コレクション、あとファイル管理とかを映像に関するね、こう、サクッとやっちゃいましょうみたいな、そういったアプリケーションだったと思うんですけど、以前、そのレッドジャイアントからね、ベータ版が支給されてて、僕は使ってなかったんですけど、まあ、使い勝手、映像とかで見てる限り、あんまりね、いい印象なかったんで、完全に放置してたんですよ。うん。だったらもう、これぐらいだったら、 ダヴィンチの方がいいや、みたいなとかね。だけど、たまたまメール見たら、そのレッドジャイアントからメール来てて、そのバレットプルーフが発売されてやおうみたいなのが来たんで、ちょっと今取り上げてみました。価格としては190ドルかなぐらいで、199ドルかな出たんですけど、そういったツールとしては非常に安いと思うんですよ。まあ安かろう悪かろうって言われちゃうと僕も全然わかんないんですけど。まあ多分ね、まあ、レッドジャイアントとか悪いものを作るわけじゃないだろうとは思うんですけど、正直やっぱね、僕ね、ダヴィンチリゾルブがずっといいなって思ってるんで、あんまり取り上げるべき内容じゃなかったかななんて、今話して思いました。はい。で、あ、そう、レッドジャイアントって言えばね、なんか、二つぐらいにアプリケーション分かれたらしいですよ。レッドジャイアントシャッタースイートだったかなとかと、あとなんか、カラーコレクションツールがセットになった、スイートになったね。ものが二つに分かれて、今までの、レッドジャイアントの、わかんない。なんとかなんとかが、分裂しちゃったみたいな形らしいです。あんまりレッドジャイアント買わないし分かんないんですけど。まあ、とりあえず、気になったら、レッドジャイアントのサイトを、見とけっていう、ことでね。いや、ほんと、今回結構ね、喋りましたよ、僕は。もう、ほんとずっと喋ってました。あ、楽しいね。でもね、こう、本当に喋りたいのは、物を作る過程を喋りたいんですよ。別に、その、製品乳酸でどうでもいいんですよ、そんなの。しまった。っていつも思うんです。一応、今のところね、川テレビとかもいろいろこう作ってるって考えてはいますけど、だけどこうね、なんだろう、記事にしようっていうほどのもん、自分作ってんのかなって、こう、自信がないっていうかね、悪いななんて思っちゃう気持ちがあってね、なかなか、気の身を見ることはないんですよね、僕がそういう作ったものをね、話せるっていうのが。もうちょっとこう、しっかりして、きちんとね、きちんとしたものを作ってね、皆さんにこう、堂々と胸張ってお見せできるようにね、なればいいかなってか、しなきゃいけないなって思ったところで、今回はここまででしておきます。はい。それでは、お届けしましたのは、大峰でした。それでは皆さんまた来週。さよなら。